あるいい
更衣室。
ちょっとね一応公共の場なんでなん
かそう抑えめにね、はい、なりますけれども、
トモトモです、
ジョニーです、
のわけで、
ファミレスでダベりながら、
そうですね、そんな KK コンビ、
そうね昼下がりの KK コンビ
昨日ね、昨日あのアメトークというのを見てたんです
よ。高校芸人、高校野球芸人、そうそうそう、
高校野球大好き芸人、
でもね、全然見る気なかったのに始まったら釘付けね、
そう面白いんですよ、ね、
いや面白いよ、
で面白いんだよ、面白いんだけど、やっぱ高校野球のね歴史を語る上で、まあ、KK コンビは本来外してはいけないライン
で、完全に意図的に外してったよね
もう触りたいのに触れない感覚がすごいっていう、
すごい、だって金村と工藤の対決なんか全然大したことないってか、
ね、全然だよ上田義則とか別に全然ですよまあ確かに試合はすごい劇的なんだけれども、やっぱ KK 触れ、 KK を今後触れられない高校野球界っていうのは結構ね悲しいものがあると思うんですよ。
PL はさ、はい、やっぱりまあ立浪もそう、マイケンもそうだけど、やっぱり KK でしょ
う
な、
うん、まあそうでしょう、うん、全然違うよね、
全然違うよ、
格が違いますから、だけど触っちゃいけないわけですよね、
なんかね、これいつまでかタブー化すんのかね、
いや本当はね、触ってった方がいいと思うんですよ、
いじって
あれはあれでもう高校時代もすごかったっていう、その時期だけを切り取ったらやっぱりさ、
確かに、あの僕なんかまさにその西武線沿線だったし、
そうだよね、
あの子供の頃は本当みんな水色の帽子をかぶってました、
ライオンズだもん、
ね、ライオンズだから、
まあ、特に強かったからね、
強かった、もうね、うん、最強のライオンズだった、
そうですよ、
でだからあの頃の清原のイメージは全然ダーティーじゃなかったじゃん、
はいはいはい、
むしろこう、
むしろ桑田がね、
そうそうそう、
桑田がなんか
裏切り者じゃないです
か、いかに桑田を卑怯者に仕立て上げるかみたいなところ、ね、
そうそうそう、あいつどうせ下では巨人にっていうさ
ね、なんかどっかのスポンサーから、
そうそう
そう、ね、その桑田と水野がお小遣いもらってたりとかさそういう金のに汚い男みたいな、
そうそうそう、でそれに関して清原は日本シリーズで泣いちゃうぐらいさ、
クリーンなね、
クリーンで純情の男だったじゃないですか、いつからこうなったかね、っていうかさ、
なんですかね、
あの俺が清原を語りたいのは、飛び膝蹴り事件があったでしょ、
はいはいはい、あの西武時代ですよね、西武時代まだでもあれ3年目ぐらいですよ、
そうそうそう、なんかさ、それまで一応、まあ、気候師的に、まあ、言っても気候師みたいな扱いだったですよ、クリーンで、
ね、う
ん、で膝蹴り、飛び膝蹴りをしたあたりから、あれあれ、
おかしいな
って、おかしいなって、うん、子供はね、結構、はいはい、大人はみんなこう、清原怖えみたいなこと言ってたけど、うん、子供の時にはさ、ヒーローが。
そうだね、
あれ乱闘しちゃうのみたいな
やっぱそこは違和感のあったわけ、
すごい違和感があったんだけど、大人に話してもまあまあみたいな感じだったんですよ、
そうだね、
どうやら当時、うんうん、まあ、うちの親があんまり野球興味なかったっていうのもあるんだけど、うん、なんかね、うん、で、まあ、そっからどんどんイメージがあれで番長になって、うんうん、ね、もう単なる日焼けしかいじられない男になって、
そうだよね、
みたいな変遷があると思うんですけど、うん、
どんどん価値が低くなっていった
も
ん
ね、そうそうそうそう、
いや残念なことにね、うん、まあ行おめね小麦粉から何かを吸い込んでしまったという話で
そうですねあれはな、大変いい小麦粉なんでしょ、
いやすごい上質な小麦粉だったらしいですよ、もうグラム何万するような小麦粉だったらしいですよ、
そんな小麦粉食べたことないよ俺
いやそれをねちょっと、うん、まあ吸っちゃったんかな、
うん、な、何なんだろうね、もう人間ああいう風になっちゃうんだね、
いや本当ですよ、
清原、うん、に関しては多分最初の売り出し方もちょっとね大人がだいぶ加担したじゃないですか、
そうだね、
ジャイアンツ行くっつって、
はいはいはい、
裏切られて、うん、ライオンズに行ってもうとんでもない成績を上げて、
うん、なるほどね、うん、
それにこうみんな乗っかって、乗っかったもののはしごを外してからが 早すぎたなっていう感
じ、そうだね、いやでも清原選手はもう早熟だったんです
、早熟でしたね、うん、
前なんです、高校時代とかがピークだったんじゃない
ですか、そうだろうな、
でも人気もそうだし、
うん、
野球の実力的にも
まあね、だったかもしれない、
だって実際問題ね、だってタイトルも取れてないわけだし、
結果ね、うん、 新人の時はすごかったけどね。
1年目から30本打ったりした、そんなやつなかなかいないですからね、うん、そうでもその後2年間20本台ですからね。
そうだね、うん、まあピークは早すぎ
て、どんどん成績落ちてってるわけですから、うん、
まあ、ジャイアンツ時代に1回ね100打点ぐらいやったことありましたけど、
そうだね、
でも全然あのタイトルには届かず
取ってないよね。
あとね、うん、そりゃ精神的な成長が止まっちゃったんだろうね。
そうだね、
なんかね、
だからあれはもう指導者の問題ですよ。
うん、本当そうだね、うん、
だ森さんでしょ。
森さんだね、うん、今森だけじゃないけどさ、
うん、森と堀内でしょ
そうだね、うん、あとなんかねこうどっかでさ、お前ちょっと最近おかしくないかっていうのを先輩である、まあ、あの秋山とかさ、
はいはい、
伊藤勤とかはさ、うん、言わなかったのかね。
どうなんだろうね、
うん、みんな見て見ぬふりをしたのかな。
そうね、
番長化していくやつに対して
苦労とかはね、無邪気に言いそうだけどね、
うん、やっぱちょっと関わらないようにしてたのかな。
そう、ね、
あまりにこう精神的な違いがありすぎて、うん、あいつとはちょっともう野球以外では関わらないようにしようみたいな、うん、
そうだね、だからあの時代、うん、特に工藤とか渡辺久信とかも、うん、そのあれですよ、野球界においては新人類と言われてた人たち、
うん、うん、え、うん、いや
ちょっと今までのそのなんかこうスーツ、
うんうん、
のボタン前開けて変なよくわかんねえじゃんじゃんとつけて、でセカンドバッグ持ってっていう、
山田久志みたいなね、
どこのさ、どこのなんかあの矢のつく人種だよっていうところから、なんかちょっとこういわゆる当時のね流行りのファッション、
そうそうそうそうそう、
なんかその百貨店で買ったようなやつとか、どこで買ったかわかんないその犬のでかい
あったね、
顔の入ったトレーナーとか着ちゃうようなね、新人類ですよ。
確か
に新人類世代と、うん、その旧人類世代の間に挟まれてるのがやっぱ清原なんじゃないですか。
だったのかな、
うん、まあ、年齢的にはねもう少し下なんだけども、そう、うん、精神性的にね、
そうだね、帰ってるんだから山田久志とかさ、ああいう世代に可愛がられていいはずじゃん、はいはい、どっちかというとその新人類よりは、
そういうやつないちゃんとした人間の人となりと、
そうそうそう、
あとお金の使い方を教わっておくべきだよね。
そうそうそう、遊ぶのはいい、遊ぶのはいいけどこれくらい遊べとかさ、
そうだよ ね,
ねっていうのを教えがなかったんだよね。
なかったんだよね、うん、当時いなかったのかね、
ね、
西部にね。
でも新人類は相当遊んだっていう話じゃないですか。
まあね、
工藤とか東尾だってさ、もう二日酔いで投げるはやりたい方だよって話は聞くけどね、はいはいはい、
うんうん、
やっぱりちょっとその辺うまく人間関係いかなかったんだよ ね,
そう
だ
ね。
なんかさ、彼についてさ話すと大体さ桑田が首上げられるじゃん。
そうだね
でも桑田は無理だろ、もう高校卒業した時点でさ
会ってないしね、
普通に話せないじ
ゃん、田元分かってるからね
どの顔を下げてさ君そういうのは良くないよって同級生に言えるかっていう桑田がねてめえが一番裏切ったんじゃないかっていうだったらやっぱ西武時代の先輩がなんか言っとかなきゃいかなかったと思うんだよね。特に伊藤勤とかさ、
そうだね、
花部とかさ、
うん、上のね、うん、ね、石毛もいるしね、
そうだ、
人格者ですよ、
そうですよ、なんかねちょっとこうそういう意味では見放されてしまった人間のマズルというか、
孤独だったのかな。
孤独ではあったでしょう、うん、
いや仕方ないんだろうねあれは
ね。
そう考えるとね、うん、清原的な野球選手というのはもうある意味化石みたいなもんですよ。
そうですな、もういなくなってしまいましたね。
ああいう化石みたいな選手はなかなかいないでしょ
う、うん、
でも、
うん、
その後に出てきたそのプロ野球新人類の人たちも、
うん、
結構さ、突飛な人たちも多いわけだし、
そうだね、新庄とか、
そうそうそう、ね、うん、あとファッション的にもすげえやばいやつがいっぱいいるわけですよ。
いたね。
だからそこの間を取り払って、それまで野球選手は野球選手っていうカテゴリーであって、
そうだね、
アスリートじゃなかったんだって。
そうだよ、そう、いつから野球がア
スリートと言われたのか、
うん、
で僕はそこの境目はね、やっぱイチローなんじゃないかなと思うんですよね。
確かに確かに、そう、
イチローが割とそのストイックに野球やりつつも、
うん、
洋服のセンスとかはこうちょっとヒップホップ風のさ、うん、
はいはいはい、
なんかちょっとダボダボの T シャツとハーフパンツみたいな、
ハーフパンツね、バスケット選手みたいなね、
でキャップかぶってね。
確かにそうだった。
それまでだってなんかもうヤンさんみたいなやつが多かったじゃん。
そうだ首元のシャツお前どれだけボタン開けてるんだっていう。もうジャラジャラさせてさ、タバコ吸ってさ、あ、清原君ね、ひねってやりましたよみたいな。俺その時の、ね、山田久志のインタビュー超覚えてるんだよ。これ野球選手なのかっていう。あ、清原君ね、まあひねってやりましたよ。オープン戦の時言ってたんだよね。すげえ覚えてる。
新幹線からね、グリーン車から降りてくる選手たちがもう柄悪すぎるっていうのがもう通例だったんです
。そうだよね。
それがね、こうスポーツなんかアディダスのスポーツバッグ背負ってたね、その T シャツにハーフパンツ で、うん、で DJ ホンダの帽子をかぶってるというね、
はいはいはいはい、まあイチローもそうあり、あとまあ J リーグもあったのかね。
J リーグね。
J リーグはちょっとあの存在がでかいと思いますわ、野球界に与えた影響は。
そうだね。
六本木で遊んでるのはお前らだけじゃないぞっていう。
なるほど、
うん、多分六本木とかああいうところが多分彼らのさ、うん、社交場じゃないですか。
なるほど。
そこに多分我が物側でフェラリ乗り回してくる武田とかがいたわけでしょ。
六本木派か、うん、銀座か派ってことなんじゃない。
まあそうかもしれない、
うん、確かに確かに銀座っぽいじゃないですか、
ね、野球は銀座がね、
うんうん、
いやあるよ野球。確かに
銀座赤坂だよ。六本木をこう界隈を中心ではあるんだけど、
うん、
で銀座方面に伸びるのか赤坂方面に行くのか。
確かに確かに。
渋谷方面に行くのかっていう、うん、渋谷方面はあんまりいないんだけど、
うん、そうだね。
であとはテレビ局界隈になるとまた乃木坂とか赤坂
な
んでしょ。
そうだな、うん、中田翔なんかね、からあの清原になるかと思いきや、
一応最近ちょっとね、なんかクリーンな感じになってきてますよね、うん、
すごいよ。あの遭難した少年、
はいはいはい、
のことちゃんと覚えてて、
はいはいはい、
受け答えしてるの見て立派だなと思って。
そうだよね、
すごいこと言うなと思って。
やっぱあそこら辺は何なんですかね、何がいいんだろうね。
やっぱ日ハムですかね。
日ハム栗山さんです。
栗山さんをはじめとした日ハムのその育成人、
はい、
まあ、人格的にもちゃんと、いやもちろんスポーツというかさ、技術面でもすごい成長させる上にメンタルもやっぱりね。
そうだね、うん、だからその成長の裏にあの学会の姿がないことを祈るだけですけどね。
ちょっと日ハム怪しいよね。
そう、あの何せね、ちょっと若干、うん、栗山さん本人が創価大学の出身ですからね、うん、ちょっと怪しい、
ね、いや相当ですよ、結構取ってますからね、ドラ1朝くんね。まあ、こう仏教寄りの教えが効いてるのかもしれない
です、ね、そういうのがね、ないことを祈るばかりですけど、まあね、
政教分離なるぬ、宗教のスポーツの分離させていただきたいんだけど。
それでちゃんと人間教育はしっかりするならいいですよ。
まあね、うん、まあ桑田だって PL 教だからね。
そうだね、まああれ PL 学園の人って PL 教なんですか。
いや野球部は違うでしょ、
うん、
進学クラスはそうなんじゃない。
まあ、そうな
の、わかんないけど、
まあそうだけどね、
うん、じゃないとこ行きたいと思わないでしょ、よほど特待生じゃない限り。
PL 学園ね、
うん、そうですよ、
今年なくなってしまいましたよ野球部が。
なんか一つの時代の終わりですよ。
でもね、今あのモーニングっていう漫画雑誌があるんです
。ありますね。
あそこにね、
うん、
バトルスタディーズっていうね、
ほうほうほう、
野球漫画があるん
です。お、まだやって最近また始まったんですか。
そう、
うん、
でそれがあの原作者が、
うん、
PL 学園の OB なんです。
はいはいはいはい。
で PL 学園のその全寮制を描いた、うん、漫画なん
だ。あ、聞いたことある。それ面白そうだよね。
そう、あれ面白いんですよ。
あ、面白いんだやっぱり。うん、
で今このタイミングであえ、うん、あの古き良き PL を描き直すというのは、うん、逆に新しいなん
ですね。そうだね。攻めてるね。さすがグラゼミのモーニング。
そうそう。
なるほど、
ね。野球は掘れば掘るほど面白いということにようやく気づいたんじゃないですか。
うん、
モーニング最近スポーツをね深掘りすることにで、あの。 なんか
特化してるん
だ。特化してますよ。なんだっけ、そのジャイアントキリング
とかね。あれも面白かったね。
あれなんかもほら、そのサッカーを今まではそのプレーとか一人の選手の成長みたいなところにばっかり焦点当てたところが、チームの経営とか、
そうだね、
そのファンとか、ファンとか、あとはその戦術だったり、その補強だったりとかっていう、そのどちらかというと裏側に目を向けた野球じゃない、野球サッカーじゃ
ないの描き方をしてるんだよ
ね。でグランゼニーでしょ、で今度は高校野球でバトルスタディですよね。
確かに。
もう次は大学野球を扱ったらもうコンプリートです。
確かに。大学野球ね、
意外に大学野球はさ、なんで漫画で扱われないんだろうね。高校野球はさ、タッチ始めね。
確かに確かに。
まあいろいろあるじゃない
ですか。いや、あります、砂の栄冠とかね。
ありますよね。
山ほどあります。
なんで高校野球はすごく扱われるけど
大学野球
って扱わないんですか。
なんでなんだろう。昔は大学野球の方が日本ではメジャーだったっていう。
まあね、そのプロよりも
プロより
もありますよね。で、長島なんかすごかったんですよね。
まあ、野球はそういう意味ではいろんなね、文字で読むと面白いよね。
そうだね。
そう、マネーボールとか映画も面白いでしょ
う
ね。
そうなんですよ。確かに野球サッカーを深く掘ることによって今活路を見出してますから
。確かに。
まあね。ね、まあ清原さんにはどう再起するのか分かんないけれども。
ね、まあなんかあれなんだっけ、佐々木かなんかはさ、身元引き受け人になったかなんかだって
、はいはいはい、ね、なんか証人になった
りするね、裁判で。あれいいことしたなっていうかね。
あ、そう。
だってさ、それこそあそこで出てくるのが先輩で、あの広岡だったりとかさ、
はいはいはい、
あの堀内でもいいし、渡辺でもいいけど、なんか誰か出てやれよと思うんだよね。で誰も出なくて結果、まあ、同期かなぐらいの
佐々木、ね、
やっぱメジャーリーガーは懐がでかいなというかね。なんかもうみんなこう目を伏せたっていうかさ。
まあね、絡んだらもう馬場引くだけで、見えている馬場を引くか引かないからだよね。
そうそうそう、あ、じゃあ俺が引くよって言った佐々木は立派だなと思って。
なるほど、
ぜひ寄り添ってやってほしいですね。
そうだね、
清原ね。
まあ榎本かなこともよろしくやっていただきたい。
まったくだ
ね。みんな忘れてると思うよ、
榎本かなもね。
榎本かな、
いや俺は、
まあ、半分略奪婚です。
そうです、しかもあの佐々木
結構きつくですよ、あの結婚の経緯は。
そうだよ。あれでも榎本サイドからの略奪、
そうでしょう
ね、
うん、かなり鬼畜な形で結婚をしてるし、
ただそうです、まあ、離婚もされてます。
そうですよ、同時
に、うん、相当なもんですよね。榎本かな子昔は清純派だった。
まあそうだね、
うん、可愛かったですけどね、うん、まあ、奥ではだいぶものすごいスチールをかました、はい、
か
ました、
ね、なかなかのものですね、まあ、そういう、ね、人だと、
うん、
そういう人となりなんだっていうことをね、もう一般の人はね、うん、佐々木イコールメジャーリーガーすごいみたいなことじゃなくてね、
確かに、
かな子なんだと。問題は
問題のかな子なんだと。
問題はそっちなんだと。問題の本質を間違えない。
確かに確かに、そうです。彼が落ちるのはフォークボールだけじゃないんだと。
本当にね、落とすし落とされやすい。
そうそうそうそう。自分が一番落ちやすいっていう。大変です。
素晴らしいです
ね。女性の皆さん、ぜひ今佐々木を落としてほしいですね。
今ね、まあ、今あのそこに価値があるならですけど。
いや確かに。まあ、まあ、我々は待ってますよ。
そういう、そういう話はもう大好物ですね。
夜の大魔神だね。何千回とこすられたでしょうね。あります。
こんな感じ。
はい。
はい。